正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は1月31日、もう1月最終日になりました、月曜日午後1時を回りました。
はい、
早い
早いですね。一月、
1月は行ってしまう
行ってしまう、
2月は逃げる、
逃げますけど、言いますね。本当早いですね。
でも本当、今年になって何したんだろう私は。
いやいや、いっぱいされてますよきっと。
かな。そうですね。もう明日から2月ということで、まあある意味節目のね日でもありますけどもね。改めて今年2022年。まあ、明日から新たなスタートとね、いい方向に前向きに捉えていただいて、いろいろ考えていただければいいかなと思いますが、この番組は毎回ね、いろんな気候変動など地球温暖化など地球環境に関するお話をいろいろさせていただいております。で、今日のテーマはですね、自然の話、
自然の話、
森について、森の秘密についてちょっとお話ししようかなと。
森の秘密ですか。
森にはね秘密がいろいろありましてね。
あの森とか海とか、なんか自然の話大好きです。
自然の話、秘密の話ですよ。
秘密の話。もう皆さんドキドキしてますよ。
どうやらですね、森の中にいる木々はなんか秘密があるそうです。何回も言います。この後詳しくお届けします。しばらくお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日はですね、森で静かに息を潜めながら成長していく木のお話でございます。
なるほど。
昔々あるところにって話じゃないんですけども、
おじいさんとおばあさん続けないで、はい。
あの日本にはね、日本の国土の 66% 近くがもう森林なんです。
ね、日本って本当に恵まれてますよね。
はい、ですので日本はまさにこう森の国なんですね。じゃあですね、その木樹木は地球にいつ頃から存在しているのでしょうか。
いつ頃から、
まあ、その人間の歴史なんてね、地球の歴史から比べたら本当に短くて、その人間がね誕生する前はいろんな動物がいて、まあマンモスがいたりとか、でさらにその前はどう、あの何でしょう、哺乳類とかがいなくてとかね。あの例えばね、私たちが普通にイメージする、例えば高さ5メートル以上の木を考えると、地球上にそういう木が誕生したのはおよそですね3.8億年前、だから3億8000万年前か。
すごい。
デボン紀後期と言っても分かんないですね。
あ
のデボン紀という名前がついて、その後期に地球上に姿を見せていたようです。
研究ではね、
はい。でちなみにね、現存する木の中で最も大きいものはと言いますと、カリフォルニアにメタセコイアという杉の種類の木があります。メタセコイア、ちょっと聞いたことありますかね。でこの木はですね、個体の中には、この木の個体の中には全長ですから高さ80メートル、
すごいですね。
幹の直径10メートル以上に達するものもあると。
素晴らしい。
これがまあ世界最大の木だというふうに言われております。ではですね、なぜ木は人間よりもはるか昔から地球上に存在して、そして今も地球上の広い範囲に分布しているのでしょうか。なんでそんな長く生きていけるんだ。
いや、本当それは不思議ですね。
ということですね。どんどん世代は繰り返しね変わっていきますけれども、木としての存在はもう大昔からと。で最近ですね、例えば木そのものであるとか、その集合体である森林について、いろんな新しいことがね実は分かり始めているんです。
あ、そうなんですか。
森にある木々はなんとコミュニケーションをとって協力し合って 助け合って生きている。このことが実は科学的に証明されました。これを発見したのは生態学者であり、はい、カナダブリティッシュコロンビア大学の森林科学教授でありますスザンヌ・シマードさんという女性の方。彼女はですね、カナダのブリティッシュコロンビア州の森の中で育ちまして、大学で森林学を学んで、卒業してからは伐採産業で働いていました。だけれども、木々を伐採することに抵抗を感じ出して、辞めまして、大学に戻って木々のコミュニケーションについて研究を開始するんですね。
正木さん、私ね、実家にすごく大きな松の木があったんです、本当私が座れるぐらいっていうか、子供の時によく座ってそこでね、
木に登って
ね、それぐらい大きな木が実は庭にあって、でそれがちょっとこう家をちょっとこう手放す、ことになった時に、それを切って見てる様子がですね、涙が出てくるような、この方の気持ちよくわかります、
疑問に感じますよ
ね。
でその大学に戻ってからですね、彼女は、カナダの森で30年間にわたって研究を続けまして、
素晴らしい、
大学で生態学を教えつつ、ついに驚くべき森のコミュニケーションを明らかにしました。
素晴らしいですね、
彼女の研究によりますと、森の下、つまり土の中に実はね、木々っていうのは膨大なネットワークが張り巡らされてると
。すごい、そんなことが分かったんですか。
地下に目を向けるとそこには全く違う世界が広がっていて、地面の中で密かに会話をしたり、物々交換をしたり、はたまたお互いに戦いを仕掛けるなんていうこともあるんだそうです。これが分かってきたというんですね。
そうなんですか。
木々はですね、それらの活動を根っこの中やその周辺で育った菌類のネットワークを用いて行います。菌類って細菌、倍菌、細菌のあの菌です、菌類は木に栄養を与える代わりに糖を受け取ります。そのやり取りが菌と木の中であるんですね。でその菌を通して他の木々ともネットワークがつながってるって言うんですね。
すごいことですね、これって。
後半にもう少し具体的な内容をね、どんどん研究結果出てますのでね、その話に進めていきたいと思います。ここで1曲お届けします。
ニューラディカルズで You Get What You Keep。 You get what you give をお届けしました、
さて今日の話題はですね、森の中で、木々が密かに会話をしているというお話です、
コミュニケーション取ってるんですね、
これはねおとぎ話ではなくて、もちろん木はですね言語を持っているわけではなくて、土の中に存在する菌類のネットワークを使って木と木の間で情報のやり取りをしている。このことが科学的に裏付けられた。
ちゃんとこれが科学的にね 証明されたというか、うん、素晴らしいことを行ってるんだなっていうのが分かりました。
うん、はい、まあ、木というのは、まあ、本当に静かにしてるわけではないということですよね。
そうですね、じっとしてるわけではないということですね。
でちなみにですね、この、あのネットワークをですね、
はい、
英語ではね、ザ・ウッド・ワイド・ウェブという名付け方をされてるそうで、WWW ですね、と呼ばれてるそうです。
なるほど。
さてこの森の中ではですね、この菌類のネットワークを形成することで、同じ種類の樹木だけではなくてですよ、
はい、
異なる種類の樹木とでもコミュニケーションが取られているということも明らかになっています。
なんかすごい。
例えば杉の木同士だけではなくて、例えば杉と松の木とか、はい、別の種類でもちゃんとコミュニケーションを取ってるって、うん、これがちゃんと証明されたということなんですね。
でも本当にその一つの木に他の種類の木が一緒になってる時とかってありますよね、
うん、
それを見受ける時にその共存になんか感動したりすることは素直にあります、うん、なぜだろうと思ったり。
多分ね、その荻野さんが今想像してる、あのイメージに描いてるものは、多分それは生存競争だ一つだと思うんですよ。
なるほどなるほど。
木々は森の中で、あの生存競争は行ってるって、なんとなくそれはもう感覚でも皆さんお分かりだと思うんですよ、うん、隣の木よりももっと太陽を浴びたいから、もっと大きくなって葉っぱで広げて光合成して、うん、でそういう生存競争は普通にしてて、
うん、
例えば、この木の養分を取ってしまえって言って、つるをガーって巻きつけて、で自分を成長していくというね、そのことはなんとなく皆さんも分かってらっしゃると思う。多分荻野さんそれをイメージされてると思うんですが、
はい、
それだけでは実はなくて、
なくてっていうことですね。
例えば、
うん、
ちょっとお隣さんお手伝いしましょうかとかですね、
うん、
ちょっとあの私炭素をたくさん持ってますので分けてあげましょうか、または分けてくれませんか、
うん、
とか、なんかこう自分の上に葉っぱがかぶさってるのちょっとこれ嫌なんですけどみたいな会話を、そういうお互いのね、
うん、
会話、生存のための
コミュニケーション、
お互いの会話を、うん、その協力という形でやっているということなんだそうです。
なるほど。
何もその敵対心を持って動いてるわけではない、生存競争だけではないということなんですね、うん、協力し合ってると、うん、
すごいですね、うん、
でさらに面白いことが分かったのは、
はい、
森の中にはですね、古い木が当然ありますよね、昔から立ってる木、
はい、
これをですね、マザーツリー、
うん、
母なる木
と言います
と呼ばれていて、そういう存在になっている木の周りの小さな木々は、
はい、
そのマザーツリー、母なる木がちゃんと自分の保護下に置いて菌類のネットワークを広げて、自分の子供たちには地下で多くの炭素、要するにあの何でしょう、木の元というなるね、要素をこう送っているっていうんだそうです。でまたその母なる木は、
はい、
自分の根が広がりすぎないようにあえてしてですよ、
うん、はい、
優しいじゃないですか。
優しい、涙
が子供たちが根を伸ばせる場所をちゃんと作る、それが分かったと。
素敵ですね、
うん、でただしこの母なる木が何らかの理由で痛手を負ってしまうと、
うん、
これはね、森は元に戻れなくなってしまう。で森の複雑なシステム自体が崩壊してしまうことになると。なのである森があって、その中の古い木というのはやっぱり本当に大事に大事にしていかないと、その古い木がダメージ受けてしまったら、その森自体がもうね、存在しなくなってしまうということも分かってきたと。まあそういう世の中になってるとね、そういう研究が進んでるということですね。あの普通僕たちがね生活しているとその木々が森の中の環境にね、森の中で環境について情報をやり取りするとかね、うん、ちょっと信じがたいじゃないですか、
はい、ちょっとね、
うん、でも実際は今お話した通り、はい、人間の中にも、このような森の会話を、ね、理解するような人たちが出てきたりとかね、
うん、
僕たちはちょっと想像できないけれども、ある種族はこれを理解する人たちはいると、人間で、
あ、そうですか、
いうことも実は分かってくる。これ別の研究ですけれどもね、
はい、
例えばね、南米アマゾンにはセイボという木があります。
セイボ、
うん、であの僕たちが普通の言葉として、あのそのセイボの木をね、どんな木かちょっとあの皆さんイメージできないと思いますが、まあ、木があって、それを見て、あ、このセイボの木は枯れそうだなとかね、
うん、
あ、このセイボの木花が咲いた、
うん、
とかいう言い方をしますよね、
はい、
でもこのアマゾンに住む原住民ワオラニ族はですね、こういうふうに言います。あのツタに覆われているセイボの木とか、 黒い木のこと、藻が多い聖母の木という言葉を使います。
なるほど。
皆さんもちょっとイメージしてください。僕たち森を歩いてますと、でたくさん木があります。で杉の木見つけました。あ、この杉の木は、ちょっと枯れかけてるなとかね、大きい杉の木だなっていうじゃないですか、
はい、
でもこのワオラニ族はそこに、まあ、ずっと住んでるからっていうのもあると思うんですけども、あの、藻が多い木はとかね、それからちょっと茶色がかったあの杉の木はとかね、要するに固有名詞みたいなもので木々をそれぞれ分けて区別してそういう言葉を使っているっていうんですね。でさらにですよ、このワオラニ族は木は切られる時に叫び声を上げる、木々を痛めつけると人類に良くないことが起こるというふうに信じているんだそうですね。だからもともと自然の中で暮らしているこういう原住民の方々っていうのは、まあ、私たちの多くがこう否定してしまうような考えを自然に受け入れる人たちもいると、
ね、生活とともにね、そばにあるその木々のことを理解できているというか、そう感じるわけですよね。
そうですよね。ですからその感覚がちゃんと科学的に裏付けされて、かなりこう木一本一本が、まあ、ある意味なんていうのかな、パーソナルな存在になっているとか分かり始めたということなのかもしれないですね。
素敵なことですね。
でね、これも面白い例えがありましてね、
はい、
まあ、その木々はね、別の言い方をしたら、はい、そのネットワークを通じて情報交換しているということはある意味会話をしているという例えとして考えますね、
はい、
でじゃあその僕たちは森の中の会話って、森の木々の会話って聞くことができませんよね。
なかなか聞けないですね、う
ん、じゃあこれなんで聞こえないのかなと、は
い、うん、
まあ、言葉がないからなんですけども、それちょっと例えとしてねちょっと聞いていただきたいんですけども、
はい、
木っていうのは数百年とか数千年生きますよね。でそれに対して人間っていうのは、まあ長くてもまあ100年ちょっとかな、今長寿の方々はね、うん、なので実は木と人間って会話のスピードが違うんじゃないか、
なるほど、
という考え方、例えとしてね、うん、
なるほど。
その木々の会話を聞こうとしたらどうしたらいいかっていうと、例えば、
はい、
今はもうないほとんどないんですが、カセットテープありますよね。テープありますよね。
皆さんご存知でしょうか。私と正木さんは知って
ます。聞いたことがないってことはお父さんお母さんに聞いてください。
そうですね、はい、
カセットテープってちょっと熱当たるとビヨーンって伸びちゃったりして、ね、全然もう聞こえないんですよ、
はい、
でも木々の会話というのはその伸びたカセットテープのようなものじゃないかと。
なるほど、長く生きてるし。
そうそう、
ね、
だからゆっくりとカセットテープをね、伸びたカセットテープを回したら、うん、もしかしたらその木々の生きるペースでね、ゆっくり回したら木の会話が、木々の会話が聞こえるんじゃないかというふうにお話しされている方もいらっしゃいます。
そうですか、これ興味ありますね、う
ん、ちょっとイメージしにくい例えでしたね、
はい、
で最後にね、このシステムを突き止めたスザンヌ・シーマートさんは、私たち一人一人が地球上の森林破壊に対して今できること4つ提案しております、
はい、
まず1つ目、実際に森に入ってみてください。
うん、実際知るということですね。
そう、今の森の状態を知ることがすごく大事、
はい、
それから2つ目、原生林を残す努力をしてください。
大切です
ね。なぜかというと今日のお話に出てきた母なる木、
うん、
これをしっかりと守らなければいけない、
はい
ね、なので原生林は残さなきゃいけない、
はい、
それからその原生林には遺伝子、たくさんの遺伝子があります、
うん、
次の世代につなぐためのね、
はい、
それから菌類ネットワーク、これは木々の会話をもたらすネットワークの宝庫だから原生林は残してください。
なるべく手を入れずに、
はい、
はい、
それから3つ目、伐採しなければいけないときは母なる木は残しておくこと、
うん、
そして4つ目、
はい、
まあ、その伐採もしてしまったところは、まあ、植林をするなど自然回復に努めること、でそうすることによって、まあ、森林の多様性を維持することにつながると思うんですね、はい、うん、でね、今日こうやっていろいろ今日お届けすることをね調べていて、僕は率直に思ったのはね、
はい、
あ、やっぱり木は会話してるんだな森の中でって思いました。
うん、
やっぱり大昔から 今に至るまでずっとこの地球上に存在するということは僕らがわからない能力が絶対あると思ってますし、
いや本当にそうですね、
もう僕らが理解できない方法でコミュニケーション取ってることは、うん、まあ間違いないかなってずっとなんとなく思ってたので、うん、あやっぱりそうかっていうふうに思いましたね、うん、
嬉しい情報ですね、うん、
なので大先輩なので、
はい
ね、森の木々たちはやっぱり大事にしなければいけないというのはこれはもう当たり前ですし、
ですね、
今お話した4つのことね、
はい、
森林を守る、提案、この4つをしっかりと受け止めていただければというふうに思います。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてここで一つね、お知らせがありますけども、私事といいますかね、今年2020年の私の取り組み、新しいものをスタートさせようと考えていまして、気候変動教育、まあ、環境教育のちょっと発展したものなんですが、
はい、
その気候変動がどういうものかというのを教育の現場でお話しさせていただくという活動をスタートさせます。
なるほど。
特に子どもたち、
うん
うん、小学生から中学生の子どもたちに、今地球はこうなってるんですよと、
ね、大切なことですね。それを伝
えること、何が問題か分かってますか、
うん、はい、
というお話を分かりやすくさせていただいて、なぜそれを、ね、やらなきゃいけないかと思ったかというと、やっぱりその今の気候変動問題の一番影響を受けるのは若い人たちなのでね。
いやもう本当これからの世代ですよね、うん、
でそれはその今の気候を作っている僕たち大人たちがしっかりとしなければいけないのもありますし、
はい、
知らないうちにこんな環境を与えたなというふうに思ってほしくないので、
うん
うん、今こうなってるんですよっていう知識としてはちゃんと持っていただいて、世代をどんどんつなげるにあたってやっぱり若い人たちの知識っていうのは重要かなというふうに考えてまして、
はい、
うん、直接そういう話をしたいなということで、そういう取り組みをしようと考えておりますので、
はい、
もしちょっと正木明はどんな話するの聞いてみたいとかね、
うん、
ちょっと子どもたちと話してっていう興味をお持ちの方はですね、はい、ぜひ問い合わせていただけたらいいと思うんですが、
はい、
また改めてね、正式には発表したいと思いますのでね、はい、またちょっと楽しみにしていただければなというふうな思いますが、
ね、
はい、
本当に頑張っていただきたいと思います。
でその他にもこの番組にはいろんな、はい、お便りとかね、
はい、
ご質問とかをいただいていますが、
そうなんです、いつもねメッセージありがとうございます。たくさんいただいていますが、その中から一つご紹介させていただきます。先日燃料電池についての説明をいただき、大変勉強になりました、ありがとうございましたといただきましたのは、ラジオネームエッチ K さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まだまだ知らないことがたくさんありますので、もう次回の放送も楽しみにしております、よろしくお願いしますと、なんかもう本当感想とね希望を言っていただきまして嬉しいですね、
はい、まあ、これからも頑張ります。
頑張ります。
お付き合いください。
よろしくお願いします、
はい
はい、
さて皆さんもどしどしお便りください。宛先を荻野さんお願いします、
はい、おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらでお待ちしていますので、どしどしお寄せください。
はい、お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れしたいと思います。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。